冒険会計士ヤモックスの EX レディオ、こんばんは。冒険会計士のヤモックスこと山本博則です。大阪関西万博をきっかけとして街の新しい未来を創造していこうと、年代問わず様々な挑戦をしている人をゲストに迎えてお届けいたします。8月のゲストはマルコポーロ合同会社代表社員黒坂拓二さんです。こんばんは。
マルコポーロ合同会社の黒坂と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、黒坂さんはですね、そうすごい多彩なキャリアといいますかすごいたくさんのご経験をしていらっしゃるので、今日本当にお話をお伺いするのを楽しみに、はい、しておりましたけれども、
よろしくお願いします。
もともとはあれですかね、ご出身はどちらなんですか。
出身はですね、東京都の町田市ってところの出身です。
東京なんですね、
最近サッカーがね、ちょっと強くなってきて、やっと関西でも、知っていただける人が増えましたけど、町田市っていうのがあるんですよ。
幼少の頃は 何か部活とかもされてたんですか。
子供の頃ですか、そうですね、野球とかやってましたね、もう野球少年でした、
そこは勉強頑張ってみたいな
頑張った記憶は全くないですね、すいません、なんかだらだらと大学まで行っちゃいましたけど、
大学はどちらに行かれてたん
ですか。大学はね、東京の青山学院っていう大学ですね。
こう美男美女が集うイメージの学校です
そうですね、今だとね、駅伝がね、すごい強いとこですけども。僕が大学生の頃は陸上部があるのかってそもそも認識もなくてですね、なんかその大学の掲示板と食堂の掲示板に、箱根駅伝走りたい人募集中って書いてあったんですよ。
そんなに気軽に入る
だった
ん
です、ね、だから他の部活でもいいから早いやつをとりあえず集めようみたいな、そんなレベルでしたね。
そこは原監督が
もうびっくりしますね、まさか青学が駅伝箱根駅伝走ってるなんて夢にも思わなかったですけど。
そうすか、3連覇ですもんね。
3連覇ですね。今は本当にお正月は、青山学院のおかげでね、楽しませていただいてます、
でその後会社員としてキャリアを始められるわけですけれども、そこではどういったことをされてたんですか。
そうですね、大学を卒業して、都市銀行系の信託銀行、銀行に入りまして、で銀行に入った時ってすごく景気悪い時だったんですけど、銀行の中でいろいろな融資ですとか、あとはプライベートバンキング関係とか、あと企業年金の運用の仕事とか、やらせていただいて、数年経ってから、株式上場、IPO って言われるんですけど、IPO のコンサルティングの仕事につきまして、それをずっと長くやってました。
そうなんですね。 IPO ってなかなか実際にされてる方ってあんまりいらっしゃらないとは思うんですけれども、具体的な仕事内容としてはどういう内容になるんですか。
そうですね、一般的なその未上場会社というか、会社が
これから上場していこうと、
そういう会社が、大きくなって中で、そのうちの選択肢として、自社の株式を、一般の人に持ってもらいたいという時に、それを売り出ししたり、新しく株式を発行して、一般の人に持ってもらうという、そういったものを IPO って言うんですけど、なんかその IPO すると有名になるので、時々ね、IPO しましたとかって、新聞に出たり、テレビに出たりみたいな、ことはあるとは思うんですけど、
当時こう思い出深い IPO とかってありました。
そうですね、大阪に来てから、出会った会社で、今となってはすごく有名になったんですけど、鳥貴族さんという会社さんがありまして、私東京出身だったんで、鳥貴族って知らなかったんですよ。それで大阪に来てから、鳥貴族さんという会社が上場を目指してますよっていう、話になってですね、当時は鳥貴族って名前じゃなかったんですけど、それで会社に行ってお話聞いてたら、すごく立派な社長さんで、単にお金儲けしたいとかっていうことじゃなくて、やはり飲食業界 の、そのイメージを変えたいんだって、そのために立派な会社にして、ちゃんと儲かる会社にしたいと、適当にやって儲かる会社にするんじゃなくて、いわゆるその上場することによって会社の体制をちゃんと整備して、 だから従業員にもちゃんとそのホワイトな会社で働いてもらって、はいはい、でそれでちゃんと儲かるっていうの仕組みを飲食業で確立したいんだ、だから手伝ってくれって言われて、
へ
え、なんかすごい立派なことを言う社長だなと思ってですね、あの最初会った時にすごいビジョンを掲げる人はいるんですけど、
はい、
だんだんだんだんそのビジョンが崩れてくるんですよ普通は。
あ、なるほど。
でも鳥貴族の大倉社長は最後まで立派でした、
はいはい、へこう上場すると、まあ、その時の資金調達っていくらぐらい調達することになるんですか？
そうですね、まあ、資金調達の額は、はい、まあ、上場する会社の規模だとか、はい、あの狙いによって変わってはくるんですけど、まあ、大体3億円から、はい、まあ、20億ぐらいまでの間で、私の経験だとあのそれぐらいで、
じゃあ例えば鳥貴族さんとかだったらそれを店舗展開に回したりとか、まあ、そういう形になって海外展開したりとか、あ、そういうことになるんです
ね。そうですね、うん、あの上場した時はまだ海外展開って話は確かしてなかったと思うんですけど、はい、まあ、最近海外にも出されましたけど、どちらかというと関西で有名な会社さんだったんですけど、まあ、東京にも、名古屋にも、まあ、全国にもって今進出していってるんで、うんうんうん、そういう新規出店 の、 お金に使ってましたね、うん、
なるほど、
はい、一気に名前が売れて有名になってきました。
なるほど。じゃあそういう、まあ、IP を今きっかけとして、まあ、今は独立されて、はい、あの代表理事を2社、
はい、
そしてあの代表社員を1社されてると思うんですけど、
はい、
どういった事業内容なんでしょうか？
そうですね、はい、まあ、銀行でその IPO のコンサルティングの仕事を、
はい、
まあ、23年のうち18年やった、はい、と後に2年前に独立をしたんですけども、
は
い、まあ、独立してマルコポール合同会社という会社を立ち上げまして、
はい、
まあ、そこであの銀行の時にやってたのと、
はい、
まあ、似たようなあの IPO のコンサルティングの事業を展開しているということと、
は
い、あとあのその他に、
はい、
まあ、社団法人として、
はい、
一般社団法人ベンチャー関西区協会という、
はい、
ベンチャー企業の関西区さんのネットワークの事業と、
はいはい、
一般社団法人内観ミートアップという内部監査という仕事があるんですけど、
はい、
ベンチャー企業の内部監査をやっている方々の、
はい、
まあ、交流会みたいな事業を2つやっているという形になります。
はい、まず、マルコポール合同会社さんは社員さんとかいらっしゃるんですか？
あ、社員はですね、あのいなくてですね、
あ
の会社って感じにしてるんですけども、まあ、実質上私だけでやってるというあの会社になります。
でもお一人でこんだけのことされてるって大変ですね。
そうですね、まあ、なんか好きなことをやってるんで、あの会社をやってるっていう認識はあんまりなくてですね、あの本当にやりたいことをあの毎日自分で考えて、あの自分でやってます。
こう他にも社外監査役のお仕事とかを読者されてて、顧問とかもされてるので本当にお忙しいんじゃないかと思うんですけども、
は
い、
そうですね、今お話ししたあの以外に、あのベンチャー企業上場を目指しているベンチャー企業の、
はい、
まあ、社外役員、社外取締役だったり、社外監査役というのを、まあ、6社やってますんで、まあ、そういった会社に関してはあの非常に深く関わってます。
じゃあその中で例えばベンチャー監査役協会についてお話しいただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。あのベンチャー監査協会はですね、
はい、
あのまあ、上場を目指しているベンチャー企業だったり、
はい、
もしくは上場してから間もないベンチャー企業の常勤監査役っていうあの仕事があるんですけど、
はい、
その方々が集まっている会になります。
そうですね、はい、監査役協会とかってね、はい、いう団体があって、まあ、大体の上場会社さんとかそこに入ってるイメージがあったんですけど、やっぱりベンチャーっていうところに、まあ、新しさがあるんですかね？こ
う、あ、そうですね、あの、まあ、監査役ってっていう仕事がそもそもあの取締役、社長とかね、取締役の方をがちゃんとやってるかどうかをチェックする、
はい、
株主の代わりにチェックするって仕事なんですけども、
はい、
まあ、ベンチャー企業の場合ですと、
はい、
あのまあ、社長がすごく有名でですね、
はい、
あの元気のいい社長がいて、
はい、
あのまあ、すごく目立った社長が多いんですけど、
はい、
まあ、そういった社長がその自分勝手にあのどんどんどんどん会社を運営しちゃうと、
はい、
まあ、会社として成り立たなくなっちゃうので、
はい、
まあ、結構その監査役の役割って大事なんですね。
うん、
ですけどそのベンチャー企業って上場を目指さなければ普通は常勤監査役さんとかいないので、
あ、そうですね、うん、
あの上場を目指すときに初めて まあ、関西区会作って、
はい、
まあ、常勤関西区を置くっていうことが多いんですけど、
はい、
ですからその常勤関西区参加すると、
はい、
その会社にとって初めての関西区みたいな感じになるので、
はい、
まあ、会社にの中で、まあ、関西区ってどういう仕事するのとか、
はい、
関西区の役割って何みたいなのを、
はい、
ちゃんとその、まあ、従業員の方だったり、
はい、
社長だったり取締役の方だったり認識してもらわないと、
はい、
まあ、その役割全うできないんですけど、
はい、
あの全くないところに来ると、
はい、ま
あ、なかなか難しいので、
はい、
まあ、そういったことで悩んだりすることがすごく多いんですけど、
うん、
あの同じような悩みを持っている人っていうのもやっぱりベンチャー企業の中で関西さん多いので、
はい、
そういった方々に集まっていただいて、
はい、
みんなであのどうやったらあのガバナンス社 長,、
はい、
社長がちゃんとそのガバナンス通りに動いてくれるかとか、
はい、
そういったのあの経験とかをシェアしたりですね、
はい、
あの悩みを解決する 方法とかをみんなで話し合うみたいな、
はい、そうですね、ベンチャーだとね、はい、人がいなくて、まあ、私の知り合いのベンチャー企業なんかでもあの経理部長兼監査役ですとか事業部長兼ですとかいろいろ兼務されてるんですねとか言ってあの笑ってたことがあるんですけど、
はい、
まあ、それはそれでやっぱりその上場企業の監査役とは別のやっぱり難しさがあるんですね。
そうですね、そう、まあ、あの今の話ですと、まあ、経理部長と上勤監査役を兼務するっていうのは一応ダメなんですよね、あの、まあ、分かった上でやってるんだと思うんですけど、いわゆるその経理部長だと従業員という立場なんで、
はい、
あのいわゆる部下みたいな感じじゃないですか、
はいはい、
で監査役は部下ではないので、兼務するってなるとやっぱり立場的におかしくなっちゃうんですよ。
そうですよね、
そう、だからそういう状態を作ってしまう社長がいると、
はい、
やっぱりその会社として成り立たなくなっちゃうんで、
うん、
そこにそうじゃないよっていうのを持っていかなきゃいけないので、
はい、
その持っていき方とかっていうのはすごく難しかったりするんで、
うん、
え、何言ってるんですかとかってなっちゃうじゃないですか、
うん、そうですよね、
そうなんですよ、そういうような状態にならないように、
はい、
あの頑張るっていう、そういう会になります。
なるほどですね。この間あのゲストに来ていただいた黒恋さんも女性監査役の会みたいなの作るんや、
はい、
おっしゃってたんで、はい、あ、面白いな、まあ、いろいろね細分化していくんでしょうねこれから。
そうですね、
は
い、女性はすごく最近はあの監査役増えてきましたね、
うん、あ、そうですよね、あの上場企業においてはね女性管理職の比率とかも開示するようになってますもんね、うん、
そういう意味では、そうですね、
はい、それではここで一曲お聞きいただきたいと思います、加藤いづみさんの好きになってよかったです。 加藤泉さんの好きになってよかったでした。これはね、思い出の曲というところで、
あ、黒坂さんの、そうですね、まあ、中学生、僕は中学生だった頃に、はい、まあ、なんだろう、深夜ラジオで、はい、オールナイトニッポンっていうのが、まあ、今もあるのかな、ちょっと分からないですけど、ありまして、当時中学生の時って、深夜ラジオを聞くこと自体がすごく大人へのチャレンジというか、なんか冒険みたいな、そ, う、ね、まあ、そんな、ね、うん、ちょっと時代が違うかもしれませんけど、僕の時代はそういう時代だったんですけど、よくこっそり聞いてたんですよね。でその時のパーソナリティの一人、何曜日だったかちょっと忘れちゃいましたけど、加藤泉さんがやってて、で最後まで聞くとこれが流れてくるんですよ。そうすると大体もう2時ぐらいになってて、はい、まあ、次の日起きれないみたいな。
なるほど。パーソナリティとか誰だったんですか。
他はね、トンネルズとか、
ね、ですよね、
ユーミンとかやってたと思うんですよね。
ナインティナインとか、
あ、やってましたね。あれ一部二部ってあるんですよね、最初のちゃんとしたやつと、後半はちょっと結構ディープなやつとかって、両方聞いちゃうとね、朝起きれないんですよ、はい、そう、ちょっと子供に話せないですけどね。
あ、そうですよね。ちなみに、あれですかね、ベンチャー監査役の会ではどういったことをされてるんですか。
あ、そうですね、ベンチャー監査役の会は、はい、直近で上場した会社の常勤監査役さんに来ていただいて、
はい、
まあ、上場審査で常勤監査役さんがどんなことを聞かれたかとか、あと、まあ、監査をしていく中でいろんな問題点が出てくるんですけど、
はい、
もうそういったことをどうやって解決していったかっていうようなことを、うん、まあ、話してもらって、
うん、
まあ、経験をシェアするみたいな、
あ、
そんな回ですね、
はい、それは実際のね、自分の事例を話していただけるってなかなかないですもんね。
そうですね、非常に珍しい回だと思ってますね、はい、喜んでいただいてるはずですきっと
参考になると思うんで、はい、ベンチャー監査役をされてる皆さんが、はい、もしこのラジオを聞いたら、はい、番組やってにご連絡いただければと思います。
ただ、はい、ラッキーですね、
はい、はい、そうですね、黒坂さんはそれ以外にも結構社外監査役として、また複数の会社に関わってらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、これはっていう会社はございますでしょうか。
あ、そうですね、これはっていうと、その中からどれか選ぶっていうのは、はい、すごく難しいんですよ。
まあまあ、そうです、
いろんな会社6社やってるんで。
じゃあ万博に、まあ、言ったら関連する企業さんとかありますか。あ、
そうですね、万博っていう、テーマでいくと、万博に出る会社さんが一社ありまして、
はい、
まあ、京都にあるはい、バイオームっていう会社なんですけど、
はいはい、
まあ、その会社は万博に出ますね、
はい、それはどういった事業内容の会社なんですか。
あ、バイオームはですね、
はい、
大和さん、ポケモン GO っていうアプリご存知ですか。
あ、もう、うちの息子は大好きで
そう、はい、このポケモン GO っていろんなそのバーチャルのなんかものを捕まえに行くじゃないですか、
パ
シャ
パシャって。そうですね、エリアに行ってなんかみんな集まってるなと思ったらポケモン GO やってるとか言って
ですよね、
はいはい、
であれの リアルバージョンっていう会社さんで、まあ、本物のね、
はい、
あと生物を捕まえるんですよ、
はい、
例えばクワガタがいたりしたらパシャって取って、はいはい、あ、ミヤマクワガタとか、
はい、
まあ、例えば、カエルがいたらカエルとかです
ね、
そういうのをパシャパシャってやっていくと、
はい、
それがポケモン GO みたいにアプリ上で買えるんですよ、
はい、
コレクションできるっていう。
あ、買えるんですか。
そうなんです、そういうアプリなんです、
はい、それで、うん、たくさん種類が集まったら嬉しい
とか、まあ、ポイントがつくとかね、
とか
そういう、まあ、結構いろんな植物もいけるんですけど、当然魚とかも、子供たちがねよくイベントで、
はい、
まあ、なんとかの森のイベントとかで、
はい、
よく使ってますね。
あ、すごくいいですね、
はい、その
自然と触れ合う企画として、はい、じゃあイベントとかもよくやってるんですか。
そうですね、イベントをやってて、うん、まあ、大きな会社で例えば JR さんとかと提携して、
はい、
JR の沿線にどんな生物が住んでるかみたいなイベントとか、
あ、
ま
あ、
やってますね。
へ、
そう、まあ、ただそのイベントを、まあ、やってるんですけど、
はい、
まあ、そのイベント屋さんではなくてですね、
キャッシュポイントとしては別にあって、はい、
実際そのアプリを使うのはただで使えるんですけど、無料で、
はいはい、
そのアプリをで生物データを取得したときに、
はい、
そのどこで取得したかっていう位置情報と、
うん、
いつ取得したかっていうその時間の情報が紐づいてて、
はい、
それが全部収集されてるんですね、
はい、
ですのでそのアプリを使えば使うほどどこのあと場所にどの季節にどんなものがいたかって情報が集まってくるんですよ、その会社に、
うんうん、
その生物データを使って、
うん、
それを国の調査だったり、はい、いろんな企業の調査とかに使ってるんです。だから生物情報 の、 あのデータの管理というかデータ収集の会社っていう、
うん、
あの知らない間にあのパシャパシャって撮ってるものが、はい、あの世の中に貢献してる
っていう役立ってるんですね、
はい、そういう会社なんです
あそっか、地球中でこういう、はい、まあ言ったら虫がとか、まあ、生き物がいますよっていうことが、はい、データになって、はい、まあ、それをみんなが活用できてしまうという。
あ、そうなんです。今あの、ね、気候変動とかで世界的に生物が、ね、そう、は
い、
多様性っていうのがすごく大事になってきてると思うんですけど、はい、それであの、まあ、例えばなんかそのどっかでなんか建物を建てるとか、なんかイベントをするとかっていった時に、その生物の多様性を壊してないかどうかみたいなのを、企業はチェックしなきゃいけないっていう仕組みに世界的に変わろうとしてるんですよ。
なるほど。自社がやってる、まあ、言った環境汚染とか、まあ、そういうのが生物に、はい、あの影響を与えてないかどうかっていうことを立証しなきゃいけな い、 い、
は
い、
そうなんですよ。でそれが世界的にもう必須マストになってきて、であの全くかかってなさそうな会社さんも含めて、
はい、
生物可用性多様性開示っていう開示をしなきゃいけないっていう、
は
い、あの自分たちの事業が生物多様性にどうかかってるかみたいな、かかってないのかみたいなのを開示しなきゃいけないっていう世の中になってきてるんですけども、それであのとはいえね、はい、生物情報の会社じゃない会社がどう自分たちがかかってるかってなかなか難しい。
はいはいはい、
でそういった時に、はい、あのこのバイオームが集めたですね、データが役に立ってる、すごい問い合わせが来てますね。
素晴らしいですね、
はい、すごい会社です、
はい、企業にとってはね、なんかやっぱり生活排水というか、はい、そういうの影響してないかとか、うん、まあ、気になったりしますもんね。
ああ、そうだと思いますね、うん、はい、まさかねこういうの応用できるなんて多分思ってないと思うんですけど、
でそちらが万博に出られる。
ああ、そうなんです、はい、あの生物多様性 の、 その、まあ、国内トップ企業ということで、はいはい、あの万博に出られる、出ますんで、はい、私もぜひ万博には、
はい、
あの参加したいなと思ってます、
ね、いやそうですよね、はい、万博もいよいよなんか一つ目のね、あのパビリオンが引き渡しも終わったみたいで、うん、ヨルダンでしたっけね。
あ、はい、
で、まあ、先日あのインドネシア の、 あの総領事の方のお話聞いたんですけど、うん、まあ、結構気合い入れてあの、うん、パビリオンやってて、
うん、
あの再生っていうんですかね、その資源の 再利用とか、
はい、
まあ、そういったところにも注力していきたいということで、まあ、万博をきっかけに、まあ、今後日本のみならず、まあ、各国と、まあ、パートナーシップ組んで、うん、まあ、世界的な課題に解決していきたいと、うん、なんかそんな話も言ってたんで、うん、やっぱりそういう使い方はね、ぜひできれば面白いかなと思いますね。
そうですね、万博ね、うん、あのぜひ盛り上がってもらいたいなと思ってますし、
はい、
自分も子どもの頃に、はい、あのつくば万博っていうのが、
あのあ、ロボット万博
ありましてね、そう、はい、それ行ったりしたんですけど、あのなんだろうな、そのやっぱ万博っていろんなテーマが、はい、いろんな方向からすごく工夫されて詰まってるじゃないですか。なのでやっぱしその、まあ、子供も当然ね来てもらいたいんですけど、
はい、
なんかその大人もね、はい、あの万博でどんなことが行われてるのかみたいなのをちゃんとやっぱし見てほしくて、
はい、
で気づきがあったらそれをちゃんと子供に伝えたり、
はい、
あのなんか一つ一つのものをただのイベントじゃなくて、
はい、
なんかその奥にあの、ね、詰まってるもの、みんな工夫していろいろ入れてるんで、
はい、
あのぜひ一生懸命見てほしいなって本当心から思いますね。
そうですよね、
こう面白いと思うんですよね、
うん、面白いと思います。
僕は楽しみにしてます
けど、ね、あ、そうですね、わかります。僕も今度あの万博のボランティアってあるんですけど、 あれにあの当たりまして、
はい、
まあ、倍率3倍らしいんですけどちなみにバイトの方は、ね、倍率28倍らしくてすごい確率やなとか思ってたんですけど、なんかそういう記念 の、 あのグッズとかももらえるらしいんで、まあ、すごい楽しみなしてるんですけどね。で、まあ、パビリオンって結構あの空いてるというか、そのやっぱり半年間ずっとやらなきゃいけないんで、まあ、いろんなことがね、
はい、
あの埋めていかなきゃいけないという部分もあると思うんで、うん、いろんな企画をやっていければなと思っております
。う
ん、
そうですね、はいはい、ぜひ万博にはね積極的に関わっていきたいなって思ってます、はい、
最後これはやっていきたいみたいなことってありますか。
あ、今後そうですね、あの、ちょっと万博というよりは私が今後やっていきたいことっていうことになるんですけども、あの、まあ、私あのベンチャー企業の、
はい、
あの株式上場というかあの、まあ、IPO で、
はい、
に関わってきてまして、
はい、
まあ、ベンチャー企業っていうのは世の中をいい意味で変えてくれるっていうふうに思ってるんですけども、
うん、
まあ、ベンチャー企業ってその何ですかね、その世の中のイメージというか、まあ、いろんな会社があるんですけど、
ちょっとやんちゃなイメージがね、
そうやんちゃなイメージもね、ちょっとあると思うんです。まあ、一般的な人がするとベンチャー企業、その馴染みがないと思いますので、でただ、ベンチャー企業ってすごく何だろうな、利権に挑戦している会社さんだったり、まあ、新しいイノベーションを起こそうとしている会社さんだったり、まあ、少ない資金力で一生懸命いろんなイノベーションを起こそうと思って頑張って真面目にやってる人たちの方が大半なんですけど、まあ、一部のやんちゃな人たちやイメージをなんとなくその壊してるというか、っていうところもあったりすると思うんですけども、とはいえその僕が関わっているベンチャー企業っていうのは本当にその一生懸命やって真面目な会社さんばっかしなんで、ベンチャー企業のイメージを変えていきたいなというふうに思ってまして、まあ、そのためには、私がやっているその IPO だったり、ガバナンス、ベンチャーガバナンスですね、まあ、常勤監査役っていうのはガバナンスのど真ん中の存在なんですけども、いわゆるそのベンチャー企業でもすごくしっかりした会社さんあるよっていう世の中を作っていきたくて、でそういうことが、できたらやっぱしそのベンチャー企業に注目する人たちが増えてくると思うんですよ。
そうですね、
まあ、例えば大手企業だったら、業務提携ベンチャー企業としたいとか、あとお金がね集まってくるとか、あと就職先としてベンチャー企業を選ぶとか。
そうですよね、いや本当まだまだねお話をお伺いしたいんですけれども、そろそろ時間になってしまいました。8月のゲストはマルコポーロ合同会社代表社員黒坂拓司さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
冒険会計士やモックスの EX レディオ、いかがでしたか。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は E メールのこりん @senri-fm.jp norin@senri-fm.jp です。お相手は冒険会計士やモックスこと山本博則でした。さようなら。瞳の色も言葉も違う。だけど。